それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今週の台湾エクスプレスですが、片倉さんのホームページ等でもね、ご紹介がありましたが、片倉さん、新日本プロレスの話題が出てましたけれど、
はい、実はですね、新日本プロレスさんが、4月の12日と13日台湾で、大会をやるんですね。で、私も、プロレス好きなので、こういうイベントとかにね、参加させてもらってるんですけど、この4月12日と13日のこの両大会に向けて、一応プロモーションっていう形で 3D 上映会があったんですね。
はい。
これ 3D 上映会って、プロレス知らない方々はあまりこう、ちょっとピンとこないかもしれないんですけど、
はい、
実は最近ちょっとこう、日本でもすごい流行ってるもので、
ええ、
プロレスってどうしても会場で見ますよね。
そうですね。
もしくはテレビで見ますよね。
はい。
で、この 3D 上映会っていうのはですね、映画館とかで 3D 映像を見て、みんなでメガネかけてね、こうプロレスを見るんですよ。
はい。
で、これがね、意外にこう面白いんですね。
迫力があってね。
そうですね。迫力あって、意外にっていうのはね、プロレスってね、結構その生で見なくちゃダメだよってみんな思ってますよね。
はい。
うん。で、確かにね、それ生で見るのはもちろん楽しいんですけども、この会場というか、その映画館の会場でまたこれはこれで一つ一体感が生まれて、こうみんなで応援をしたりですね、拍手を送ったり声援を送ったりする、そういう面白さがあるんですよね。
はい。
で、今回新日本プロレスのこの上映をですね、2時間余りやったんですけども、
はい、
平日午後で、平日夕方ですね、にあるにもかかわらず、もう100人以上のファンが駆けつけてですね、で、私もこう見てきたんですけど、非常に盛り上がってましたね。でね、台湾のプロレスファンってね、ちょっと皆さん意外に思うかもしれないですけど、すごくね、熱いんですよね。で、熱いっていうのはね、こう興奮するという意味ではなくて、エキサイトする人ももちろんいるんですけどね、熱いっていうのはね、温かいんですよね。つまりね、頑張ってる選手がいると応援するんですよ。いや、日本だとどうしてもこうボクシングなんかのやじを飛ばすでしょ、
はい、
ああいうのがないんですよね。で、ああいうやじを飛ばしたりするよりは、むしろ頑張ってる選手をベビーフェイス、ヒール関係なく応援する。
声援が飛ぶんですね。
声援が飛ぶんですよ。だからね、この、ベビーフェイスって、ね、善玉の方がこう、頑張ってる時はもちろんそのレスラーを応援しますし、
はい、
悪役の方がなんかやってる時も応援するんですよ。
すると。
だから当然これはね、試合が盛り上がるというね。
面白いですね。
で、前回、今までね、全日本プロレスさんの興行がここで5年間ずっとあったんですけども、
はい、
全日本プロレスに来た選手の方にね、伺ったことがあるんですけど、すごくこう自分たちが乗せられたって言ってましたね。
あ、いいですね。
この台湾のファンのこの盛り上がりに自分たちは乗った、乗せられていい試合ができたっていうことを言ってる選手がいて、非常にこれはね、重要なポイントだと思うんですよね。
そうですね。
ファンと選手が一体化してプロレスというものを盛り上げていくね、
はい、
これやっぱり、興味深い一面だと思いますよね。
やっぱプロレスは皆さんのその歓声とかで独特な空間になるんですよね、あの会場。
そうですよね。ですからね、プロレスちょっと今ね、ちょっと人気が下火って言われてますけど、ぜひね、会場に行って、もしくは 3D 上映会来てですね、この空気に皆さん触れていただきたいですよね。よりプロレスファンじゃない人たちにね。
はい。
で、私もね、これからいろいろ台湾の方でいろいろ、友人やね、そのいろんなメディアを使って宣伝していこうと思うんですけど、このね、プロレスっていう一つの文化がね、やっぱりもたらすこの影響っていうのは大きいと思いますよね。例えばこのね、重心サンダーライガーさんっていう、レスラーがいるんですけど、体は決して大きくないです。身長が高くないんですよね。
はい。
で、やっぱりこれをものすごい努力で、当然ね、こう体の大きい選手に比べたら不利ですから、
はい、
鍛え上げてですね、すごい体を作るわけですよ。で、それでその大きい男たちとこう渡り合っていくっていうのが、これも一つのストーリーというかドラマですよね。
はい。
うん。で、やっぱりこう体が小さいから、ね、学校でいじめられてるとか、ね、自分自信が持てないとか、そういう悩みを持ってる人ってたくさんいますよね。そういう人たちにとってはすごく励みになると思いますしね。で、やっぱりそういうところでのこうプロレスっていうものの意義っていうのをね、台湾で伝えられないかなって私は思いますよね。で、もう今回ね、その重心サンダーライガーさんっていう選手と棚橋宏さんっていうね、今、はい、IWGP チャンピオンの 選手がいるんですけど、この2人がまあ舞台挨拶をして、
はい、
あのまあ、ファンと交流したんですよね。で私もまあちょっとお手伝いって形でこうシャッターを押したりお手伝いしたんですけども、あのねこうシャッターをね、まあ、みんなカメラを預かってこうシャッター押しますよね、
ええ、
でそのねファインダーの中にこう見えるそのね台湾人のファンたちの顔がね、ええ、もうみんないい顔してるんですよねこの憧れとね、なんかこうなんていうんですかね、この感激してるこの表情をね、
ええ、
見てると本当にねこうカメラシャッターを押しながらね、なんかこっちまで感動しちゃうっていうかね、ああなんか本当にこうプロレスによってこう結ばれてる日本台湾のねつながりを感じるんですよね。でまあ私もねちょっとこうブログの方に、
はい、
その写真とかアップしてますので、
ま
あ、ちょっと興味ある方はぜひね私のブログ、まあ、ウェブサイトの方にありますので見ていただいたら分かると思うんですけどね、まあ、こういうその写真撮ってくださいって握手してくださいとかね、あと、これまたすごい台湾人的だなと思って結構思わず笑っちゃったのがね、お土産をみんな持ってくるんですよで地元の例えばお菓子とか、そういうのこう台湾の人ってそういう贈り物とかよく、まあ、私もよくもらうんですね。分かり際によくそういう地元の特産品とかをくれるんですけど
、はい、
そういうの全くこうなんていうんですかね、同じようなことをこの棚橋さんやそのライガーさんにやってる姿を見てね、やっぱなんか台湾らしくていいなって思ったりしてたんですけど
、
でね、結構な確率でね日本語できるんですよみんな。で聞いてみたら、別に日本語学科の学生が好きな日本語学科の学生でプロレスを好きになったんじゃなくて逆なんですよね。プロレスが好きで日本語を勉強してるっていう人たちなんですよ。
すごい。
だから例えばこう決めのポーズとかね、みんな知ってるんですよね、これファンが。まあ当然ね、その 3D 上映会に来た人が、まあ、特にそういう濃いファンが多かったとも言えるんですけど、それにしてもね、それで100人っていうのはすごいです、やっぱりね。
いや、そうですよね。片岡さん、今回、2人が来るっていうのは、またこれね、新日のトップレスラーですから、2人。
そうなんですね。
それもすごいですよね。
ええ。で、新日本プロレスの今、会長さんね、菅林さんって会長さんがいるんですけど、
はい、
菅林さんも非常にこの台湾大会、力を入れててですね、期待してるそうなんですよ、
は
あ、でやっぱりねその今の新日本プロレスっていうのはもう業界の名手っていうかね、先ほどプロレスちょっと最近人気が低迷してるって話しましたけど、新日本プロレスに関してはもう以前以上にこう盛り上がってるんですよね、
はい、
だから本当にその業界の牽引者っていうか、まあ、引っ張ってる存在なんですよ、でこのにでアメリカにももちろんプロレスってありますけど、やっぱり日本のプロレスは日本のプロレスの良さがありますから、この日本のプロレスの一番いい美しいねその部分を世界に広めたいっていうことなんだと思うんですよ。で特にこう日本への理解があって、特にこう文化的にも成熟していてね、まあ、金銭的にもかなり余裕のあるこの台湾っていう土地は非常にまあ有望な土地なんじゃないかなと私も思いますね。あと台湾には基本的にスポーツエンターテインメントというものが少ないですから、
はい、
そういった意味でもこのプロレス独特な世界、独特なこのプロレスという名の世界がこうダイレクトに入りやすいっていうのはあると思うんですよね、で私はねこれからぜひ今プロレスが好きな人たちだけじゃなくて、できればこうまだプロレスを見たことがないとかね、
はい、
プロレスってどんなものかってまだ分かってないような人たちにぜひ来ていただきたいなって思いますね。
まあ、小さいお子さんからね、それこそおじいちゃんおばあちゃんまで楽しめますからね。
そうですよね、で、まあ、鈴木さんもそうだと思いますけど、私なんかもやっぱこう強くなりたいっていうのはね子供時代ありましたよね、
そうですね。
でただ強くなりたいって言ってもね、別に暴力事件を起こすわけにいかないですしね、喧嘩するわけにいかないので、はい、そういうのと全く違う意味で強くなりたいって思いましたよね、でそういうのをこうね一つ夢を与えてくれる部分ってプロレスはありますよね。
そうですね、
だ強くなりたいって具体的に何がどうなりたいのかっていうことじゃなくて、やっぱりその努力で頑張ってのし上がっていく姿とかね、ライガーさんみたいにこう体が小さいけれども努力で上にのし上がっていった人たちの奇跡を見るっていうのはね、
はい、
まあ、これも十分感動に値するストーリーだと思いますしね、でこういった部分を台湾のファンにも感じてもらえて熱狂してもらえることができればね、これはもう本当に理想的だなって思いますよね、はい、今年のですね4月12と13、 あと国立台湾大学ってのあるんですけど、そこの体育館でやります。でね、ぜひね、これ皆さんもね、日本のプロレスファンにもね、こう来ていただきたいんですよね、あのリングサイドでだいたい1万2000円ぐらいですかね、今レートでね、
はい、
あのそのぐらいでリングサイドも席買えますから、ぜひね、あので、選手との距離感も当然近いですしね、
はい、
あの日本からプロレスを見に来て台湾を旅するっていうのもね、ありじゃないかなと私は思いますね。
あ、いいですね、
そういうのはね、ぜひやっていただきたいですね。あの台湾の旅行とね、プロレス観戦を合わせて、台湾のね、台湾でやってるそのプロレスの、あのこの会場の雰囲気を体験するのもね、面白いと思うんですよ。
そうそうそう、見たことないですもんね。
うん、普通にちょっと考えられないでしょ、あの想像つかないですよね、外国のお客さんにどういう反応をみんなしてるのかって
、
だからさっきねお話したように、頑張ってる人を応援するから、
はい、
会場の雰囲気があった温かいとかね、
あ
の試合中常に盛り上がってるとか
あ、一試合だからそしたら来そうです
ね。だから逆に言うとね、シーンとしてるところでみんながこうリング上の動きにこう注目してるっていうことはないんですよ。逆にみんなが常になんか声援を送りながら試合を見てるっていう感じなんで、これだけでもかなり違うと思うんですよね。
違いますね、
こういうね、その一つちょっと切り口を変えた台湾文化論っていうかね、
はい、
そういうのもあのあってもいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、そっか、またね、台湾で日本のプロレスのヒーローがね誕生する可能性も大きいでしょうね。
そうですね、あの日本ではいまいち人気のないレスラーがもしかしたら台湾でブレイクするってことも十分考えられますよね。
そうですよね、
まあ、だから4月12と13、ね、はい、2日間ですけど、ぜひね、あの日本からもいらしていただいたらいいなって、あのイベントの時もですね、その 3D 上映館的にも、日本から来てた人いましたね。
あ、わざわざ、
しかも女の子で、女の子で、多分選手にはこんな、だってこんな近くでね、会えないでしょ、普通。
なかなかないですね。
その、やっぱりこう 3D 上映会に来れば、その、まあ、ライガーさん、田中さんね、こう近くで会って握手したりできますから、まあ、逆に日本でやるよりもこうファンとの距離感近いと思うんですよね。
近いですね。
ですからぜひね、その台湾にプロレスを楽しみに来るっていう、そういうこともね、はい、やっていただけたらいいなって思いますね。
はい、今週の台湾エクスプレスをお送りしました、お相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。